聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書50章4節から9節を読みます。1145ページになります。イザヤ書50章4節から9節。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を硬い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私に罪を定めよう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、染みに食い尽くされるであろう。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒の手紙、コリントの信徒への手紙に11章の17節から27節をお読みします。新約聖書の338ページになります。コリントの信徒への手紙に11章17から27。私がこれから話すことは、主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしよう。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際、あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのです。誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろう。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、軟禅したことが3度、一昼夜、 会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。祈祷を捧げます。神様、城の主日の礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。私たちは今日、イエス様がエルサレムに入られた日を覚えます。しばしばあなたに背を向ける私たちの罪の重さに感じています。そのような私たちのためにあなたは受難の道を歩まれました。あなたは立派な馬ではなく転ばを選ばれました。ロバはいつも人間の荷を担いで働きます。そのようにあなたは私たちの罪の重荷を背負ってくださいました。へりくだって、それも十字架の死に至るまで徹底的に従順を貫かれました。エルサレムの人々が城の葉を用いてあなたを迎えたように、私たちは今日賛美の歌を歌いつつあなたをお迎えします。ホサナ主よ、お救いください。ホサナ、罪の重荷にあえいでいる私たちを救ってください。御子、イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。主のしもべの忍耐と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。城の主日を迎えました。今日から始まる受難週に備えたいと思います。イエス様はかっこよい人として威厳を持ってエルサレムに入城はされませんでした。世間では愚鈍の代表のように言われておりますロバに乗ってエルサレムに入られます。それも弟子にわざわざロバを連れてくるようにと指定していますから、意図的です。神の御子であることを前面に打ち出して、本来ならばどんな状況でも設定できたはずなのに、あのドン・キホーテの従者サンチョ・パンサみたいにわざとロバに乗って行かれたのです。で、それはなぜでしょうか。で、そこにはキリスト教の神様の本質が隠されていると思います。で、これはちょうどあのクリスマスの時にイエス様がみそぼらしい馬小屋で生まれたことと共通しておりまして、神様はイエス様をごく普通の当たり前の人間として世に送り込んだのだと思います。神様はご自身のいわば分身であるイエス様を不完全で罪深い人間として世に送り込んで、その犠牲によって罪を贖おうとされました。 ですから、あの有名なヨハネ福音書にあるように、ホサナ祝福あれ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王にと人々に歌わせたのです。ホサナというのはヘブライ語、方言のアラブ語ですけれども、我を救いたまえという意味です。人々はロマに乗ってエルサレムに入城したイエス様を見て、救世主メシアがやってきたと叫びました。そのようにイエス様はエルサレムに入って人間の罪を一身に背負って十字架にやがてかけられることになります。ロバという存在は、神様が人間の背丈まで降りてきてくださっていることを示す象徴だと思います。そこで今日は受難週をスタートするにあたって、この一回りにふさわしい過ごし方はどうあるべきか、テキストを頼りにしながら考えてみたいと思います。テキストはイザヤ書の40章から55節にあります第二イザヤであります。この第二イザヤの中に主のしもべの歌というのが4つあるんですけれども、この3つ目の歌が今日のテキストです。主のしもべ、あるいは神のしもべというのは第二イザヤの重要なテーマですけれども、主のしもべというのは場合によってはイスラエルそのものを指し、時にはイスラエルを仲立ちにして世界の諸民族を代表する人たち、あるいは個人を指しているんだろうとも言われます。もしかすると第二イザヤその人かもしれません。無名の預言者ですけれども、その人自身かもしれません。いろんな見方がありまして、それはまだ確定できないのです。で、素直に今日のテキストを読みますと、あ、これは個人的なものだなという感じがいたします。まあ、一言で表現しますと、預言者の救済預言の一つだろうということになるんですが、今日のテキストに語られていることは救いの前の段階、苦難、そしてそれを耐えるということなのです。苦難がテーマになっているんです。で、教会は長い間伝統に従って、この第二イザヤが示してくれた苦難は直接的にキリストの苦難についての予言だと理解してきました。ところがそうではないというのが近来の見方です。で、最初に、いや、そうではないんじゃないかと仲介に書いたのはカルバンという人です。カルバンの仲介にはこう書いてあります。まだ第二イザヤなんていうその上の人物が想定されてない時代のことでありますけれども、カルバンはこう言っています。イザヤは彼以前のすべての神のしもべたちを代表するとともに、彼以後のすべてのしもべたちも代表している。預言者の務めというのは、第一に神様の言葉を人々に告知することです。で、そのことが今日のテキストの4節と5節に最初に出てきます。 で、ヨシュアはそのことをまず確認した上で、神様の救いとか恵みを明確に知らせるまでは、死に至るまでの苦難を通らねばならないと、このルル語っていくわけです。そしてこの後、53章あたりになりますと、本来の使命を完遂するために、主のしもべは苦難を通して多くの人の罪を負わねばならないことを述べるに至るのです。53章を見ますとこう書いてあります。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。あるいは多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。そういうふうに書いてありますので、イエス様の歩み方を新約聖書で読んでいる私たちにとれば、なるほど、これはイエス様のことに違いないと感じるのは自然かもしれません。第二イザヤはバビロン捕囚によってバビロンで捕囚民の生活を送っていた人々の中で、もう捕囚生活も終わりに近づいた頃ですけれども、指導的な人物として活躍した人です。なぜこうした一つの人物像が浮かび上がってきたのか、不思議な気がいたします。四節には弟子という言葉が出てくるんですね。弟子が登場します。で、弟子と言いますと普通は師匠がいますので、この場合師匠というのは神様のことかもしれません。そうすると神様に対する従順性を表している、そういうふうに理解することもできます。で、敵国の首都バビロンにおける捕囚民としての生活は約60年で、その間に新名手としてペルシャという国が起こりまして、その王様であるクロス、あるいはキュロスがですね、捕囚民解放令というのを出してくれます。つまり捕虜になっていたイスラエルの人たちに、お前さんたちも故郷に帰っていいよというふうに自由にしてくれたのです。けれども、何しろ捕囚民としての生活が60年ですから、そういうふうに言われてもすぐにイスラエルの人々ははい分かりましたというふうにはならなかったのです。もう長年にわたる捕囚生活は、もうイスラエルの人々の心も体も、もう心から疲れさせていました。ですからエルサレムに帰還してもいいよと言われても、いざ故郷に帰るとなると、そこまでは遠い道のりがあるわけです。しかも砂漠です。その広大な砂漠を行進しなければならない。ですから捕囚民解放令が出たときに、捕虜となっていた人々の中にはですね、私はもう帰らなくていいと、そういう道を選んだ人がかなりいたと見られています。で、実際このエルサレムへの帰還の旅というのは一度ではなくて何回かに分けて行われていることが分かっています。で、実際うまく砂漠の旅を乗り切ってですね、故郷に帰り着いたとしても、そこには何が待っているでしょうか。多分もう何にもないんですから。神殿も壊されて何にもないのです。生活の糧を得る手段もないでしょう。 ですからエルサレムに帰ればすぐに待っているのは生活苦ということです。毎日疲労困憊して落胆の日々を送ることになるだろうというのは誰でも考えることです。ですから私は帰らないと言った人々の気持ちもわかる気がいたします。しかし第二イザヤは預言者としての役目を果たさなければなりませんでした。彼自身も疲れ切っていたはずですけれども、そういう状態の中で精神的な意義を神様からいただいたのです。そして私たちはエルサレムに帰還しようということを彼は指導するのです。四節に朝ごとにという表現が出てまいります。つまり朝ごとに神様がこの預言者の耳を呼び覚まし開かれたというのですね。ですからこの預言者の秘密はやはり神様といわば超人的に向かい合ったその姿だろうと思います。この神様の呼びかけに対して預言者は私は逆らわず退かなかったと告白しています。近年になりましてドイツの聖書学者の何人かがですね、ここにはエレミアとの共通点があるということを指摘し出したのです。ベスターマンとかマイレンバーグという人がそういうことを言い出したんですね。で、彼らは綿密にこのエレミアとの共通性を比較しまして表にしてくれました。例えばこのイザヤ書の50章4節などはエレミア書の1章の7節か9節と共通しているというふうに指摘したのです。で、以下5節6節7節でずっとその共通点をエレミアとの共通点を書き出してくれたのですね。で、それを見るとなるほど似ているな、共通しているなということを感じます。ですからこの主のしもべの歌っていうのはそういうことを考えますとエレミア書から影響を受けているのかもしれません。少なくとも第二イザヤはエレミアのことをよく知っていた。ほとんど同時代でそうですけれどもエレミアのことを知っていたと思われます。6節にはこの第二イザヤと捕囚民の間にこの意見の相違が生じたことが出てきます。それは先ほど言いましたごとく捕囚民解放令が出たんだけれども、これから困難の旅を重ねて帰還すべきなのか、それとももうある程度慣れてしまったバビロンの生活にとどまるべきなのか、その意見の対立なのです。だから内部で意見が割れたんですね。それでは対立していたということが6節から伺われます。で、もちろん第二イザヤは預言者としての使命を全うしなければいけませんので帰還を推進するリーダーであります。で、反対派の意見も随分強かったと思います。それは打とうとする者が出てきたり、ひげを抜こうとする者が出てきたりという表現でわかります。このひげを抜くなんていうことはですね、イスラエルの人々にとってはこのサムソンとかサムエルの記事からもわかるようにもう耐え難い屈辱だったんですね。髪を切り落とされるとかひげを抜かれるっていうのは屈辱だったんです。で、そういうふうな対立が起こっていたっていうんですね。 まあ、砂漠に出てしまえばそこでは命に関わる危険が待ち構えておりますけれども、バビロンにとどまりさえすれば当面そういう危険はないわけです。で、この辺りのこの保守民同士の対立には、このイスラエル民族のプライドとかですね、この信仰の強さ、そういう問題が関係したとしていたと思います。で、7節や9節になりますと、主なる神様のことが繰り返すように出てきています。もう自分の受ける苦しみはもはや自尊心などの問題ではなくて、神様の助けだけが自分を慰めてくれる、そういうふうに預言者は語っています。まあ、帰国前後に対立が起こったっていうことは、この預言者の指導力がもう限界に来ていたっていうことなのかもしれません。もしそうならば、この預言者として第二イザヤとしてはですね、ひたすら神様の助けだけを信じて、それにかけるしか方法がなかったのです。次のステップとして、どういう行動を選択したらよいか、それは裁き主としての神様を意識するしかありませんでした。8節と9節の言葉は、行動の是非を決めてくださる神様に全てを委ねる彼の姿が浮かび上がっています。彼は苦しみと裁きによって主なる神様を確認して、見よと神様が実際となって現れることを強調しています。で、こう読んでおりまして、私は受難週のこの歩みの中で、イエス様が苦難を受けられるその姿を私たちがどれだけ感じられるか、それを問われているのではないかと思いました。この第二イザヤという人物はもちろんイエス様の具体的な意味を知っていたわけはありません。そんなわけはありません。でも彼のように苦しみを通して神様をより身近に感じることのできる感性を私たちが少しでも与えられたら、十字架上で極限の苦しみを味わわなければならなかったイエス様を私たちはもっと身近に感じられるのではないでしょうか。私の友人の牧師の一人がこんなことを語ってくれたことがあります。その友人のおばあさんにあたる方ですけれども、おばあさん牧師だったんですね。女性の牧師だったんです、当時珍しい。で、そのおばあさん最後にがんになりまして、昔のことですから、その痛みを止めるような治療がなかったのですね。非常に苦しんだんですね。で、いざとなればモルヒネを使うっていう手もあるわけですけれども、それを拒否したそうです。何と言ったかっていうと、子供たち孫たちを前にして、私は最後にイエス様の苦しみを少しでも味わいたいと言って、もう苦しんで死んでいったっていうんですね。もうその話を聞いて私は、まあ、本当に驚いてしまいました。そういう方がおられるんです。実際に人間にとって苦しみは無駄ではないと思います。苦しみに耐えることは意味があると思います。イエス様の苦しみとは比較になりませんけれども、私たちの苦しみもイエス様の苦しみを思い起こすきっかけになるかもしれないのです。今日は新約聖書の パウロの言葉を読みました。第二コリントの言葉を、パウロの言葉を読みました。で、パウロは自ら体験した苦しみを今日読んだ箇所に書き記してますよね。なぜ彼が自分が体験した苦しみを書き残したのか。そんなことは書き残さなくてもいいじゃないかとも思えるんですけども、彼はわざわざ書き残しているんです。それもかなり丁寧に、何々したことが何度、何々したことが何度というふうに書いているんですね。そのパウロの苦しみの体験の意味は、おそらくそれを読む人に十字架のイエス・キリストを指し示すことにあったのではないかと思います。パウロは私の苦しみを読んでイエス様の苦しみを考えてくれというふうに思っていたのではないかと思うんですね。だから彼は丁寧に自分の苦しみを書き残したんです。この受難週、私たちもイエス様の苦しみを少しでも多く味わいたいと思います。私たちも使徒パウロのように自らの苦しみをこの十字架に近づけることができたら、それはなんと幸いなことかと思います。そのように一回りを過ごしてまいりたいと思います。お祈りをします。神様、城の史実の礼拝を共に守れたお恵みを感謝いたします。イエス様の最後のエルサレム滞在中の苦しみと悲しみはいかばかりであったことでしょうか。私たちは想像すらできませんけども、それが大変なことであったことはわかります。私たちは苦しみに耐えることが本当に苦手です。いつもそれを何とか逃れようと避けようとしていますけれども、イエス様はご自分に与えられた神様の御心を感じ取られて、自ら十字架への道を進まれました。人間が抱えている深い闇を背負われての行動であったことを、私たちは聖書から示されています。私たちの希望は、私たちの人生は、その十字架と復活の技に全てがかかっていることがわかります。どうぞこの一週間、自分の罪をしっかり自覚して復活日を迎えさせてください。感謝と祈りを主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の312番、航海を渡りを歌います。
かり。